ガッツキャストです。皆さんこんばんは、中島です。今日は5月の、3日、もうなりましたね。5月の3日月曜日深夜のただいま1時でございます。ゴールデンウィークはいかがお過ごしでございますか。私はですね、暦通り、いや、そういう意味ではなく、まあ、土日だけ休みというですね、いつもと変わらない生活を送っております。ゴールデンウィークは今年は天気がいいということで、いろんなところにお出かけの方もいらっしゃるでしょう。ね。先日ですね、つい昨日ですけども、たまに行く近くの鉄板料理の店に行きましたらですね、非常にお客さんが少ないと言って嘆いておりました。まあ、それもまあ天気がいいので皆さんね、旅行の計画立てて、ドーンと遠出に行っちゃってるんだろうということで、お店に人があまりいないということで嘆いていらっしゃいましたけれども。そんなね、天気のいい中、私も今日は唐津の方に行ってまいりました。まあ、あてもなくというか、まあ、サーフィンしに行こうかなと思ってですね。まあ、福岡で波が、あまりなくても、唐津の方に行きますと、ワンサイズ上の波があるということで、非常にですね、唐津はまあ、このブログでもですね、一回唐津のサーフィン、ブログに上げてますけれども、地形によってはですね、地形がいいので、いろんな角度から、波が入ってくる。こっちの波がなくてもこっちには波があるなんていうようなことがありやすいということで、まあ、行ってみたわけなんですけどね、残念ながら前回の写真にもあの映像にもありました縦紙なんかにも行ったんですけども、全然波がなくということで、途中で言ったですね、卵が美味しい、スイーツの店があるんですよ。卵たっぷり屋さん、違うな、そういったお店もありましてですね、まあ、そのところによってシフォンケーキとかプリンとかを買っちゃって、私も甘いものがもう目がなくてですね、甘いもの常に家にあるのが幸せなタイプの男なので、まあ、そういった甘いものを求めて、買ってまいりまして、あともう一つ言ったのがもうこれね、十数年ぶりでしたね、鏡山に登ってみました。はい、このちょうどですね、福岡から唐津方面、呼子方面に向かうときに、二条浜玉有料道路を降りまして、唐津の市街地に抜けるときですね、西の松原方面に進みますと、あの八というですね、有名なステーキハウスがあるんですけども、ちょうどその交差点あたりですかね、まだその交差点、もうちょい先か、もうちょいずっと先に行きますと、左に行くと縦上、左に行くと鏡山と、右に行きますと西の松原というような、呼子方面というような看板が出てるところがあるんですけども、ちょうどその交差点から鏡山方面に向かいますと、合計16個のカーブを巡ってですね、頂上に着くわけなんですけども、そこには鏡山神社がありまして、展望台がですね、西側と東側にあります。まあ、このね、この、まあ、どういった思い出があるかといいますと、その昔ですね、私も大学生時代がありまして、やっぱ大学生入りました、やっぱり、ね、最初にすることで言えばやっぱりサークル探しですよね。私も類に漏れずバンドはしたかったんですけれども、ちょっとね、せっかく大学生になったんで、ちょっと遊び系のサークルにも入りたいなと思いまして、その遊び系のサークルのですね、新刊かなんかのコンパじゃないですけど、集まりに参加したんですよ。何のサークルだったか覚えてませんけどね、まあ、くだらないなんかテニスとか、冬になったらスキーに行くというような、なんかそんなサークルだったと思うんですけども、まあ、それでもやっぱ文系のね、女の子も多くて、やっぱ可愛い子が多いわけですよ。私、理系なんでね、ほぼ、140人中女子は1人っていうクラスだったんで、まあ、そんな魅力的なね、そのサークル活動に参加するということで、ウキウキワクワクだったんですけど、もう最初の集まりがその鏡山ドライブだったんですね。車5台ぐらいに乗り分けて、新人のやつらはお前先輩の車に乗れよみたいな、まあ、なぜかちょっとやっぱりね、先輩たちのこういたけだかな態度に、ちょっとムッとしながらもですね、まあ、なんと言いますか、ムッとする必要ないんですけどね、こっちはもう新入生なんだから、もう先輩にもう突き従うしかないんですけども、なぜかしたらそういう先輩関係とかが大嫌いな私、なんでこいつこんなにバットンやろうという気持ちだけで、ブスーとしてですね、ついていったわけですけれども、全く楽しくなく、鏡山の夜景を見てですね、わーっつって帰るだけっていうね、この集まりの一体何が楽しいんだろうという、まあ、それ以降二度と行きませんでしたけども、 僕はそういう目的のない集まりのサークルはやっぱ向いてないなと思いますね。結局普通のね、私バンドのサークルも2年足らずで辞めてしまうという学びになるというね、事態に陥るわけですけども、どこまで行ってももう団体活動、ね、集団行動が苦手な男でございます。はい。まあそんな思い出のある鏡山、だからそれ以降ね、行こうとも思ったこともないし、大した思い出もないしという感じだったんですけど、登ってみるとですね、とても綺麗な景色広がってました。唐津湾が望めて、そして唐津市街地が望めてね、唐津に大きい川がかかっとるんですけれども、そこもね、やっぱこう水面にね、こう太陽が映ってすごく綺麗でしたね。特に西側はなんか絶景100、日本の百選、絶景百選かなんかに選ばれているということで、とても今日は天気も良かったんでね、見晴らしが良かったですよ。うん。ただね、そこに唐津のお姫様かなんかのね、由来の像が立っておりまして、唐津昨夜姫、違うな、浜松昨夜姫かなんかね、言うんですけれども、まあ、そのどういった逸話かというと、昔ですね、その軍人のね、人に恋をした。でもその軍人は朝鮮かなんかに出兵せないかんくなったと。もうその別れを惜しんでですね、もう悲しみに明け暮れて、この鏡山に登って、なんか布かなんかをもう振りたくったと。もう振りに振って振りたくったと、まあ、それでも飽き足らずにその鏡山から降りてですね、飛び降りてですね、また呼子の方まで泳いでいったけどね、もう船は間に合わなかったと。それで明け暮れて明け暮れて死んでしまったと。もうそういうふうな、お姫様の霊をね、祀って、ここにはこういう日があるんですよと、そういう言い伝えがありますよというのがあったんですけども、まあこのですね、まあ、単なるもう聞き分けのないわがままの女じゃないかという話になってるんですけどね、この昨夜姫、うん、飛び降りたって言ってみますけど、このね、鏡は結構高いですかね、飛び降りたら多分死んでしまうので、まあ要は駆け降りて、で、呼子の方まで行った。唐津市街地から呼子まで、車でおよそ20分、30分はかかりますからですね、まあ、それをまあ人間の足で行ったらもう相当な感じだと思うんですけどね、まあ、記述によりますと泳いで行ったみたいな感じになってるんでね、それはすごい超人的な速度で行ったんだろうなと思うんですけれども、その超人だからかなんだかわからないんですけど、その鏡山のですね、西のね、展望台、日本の絶景百選かなんかに選ばれているその展望台のところに立つその昨夜姫の像の目がですね、確実に行ってる目なんですよね、確実にあれはね、怖いです、夜になると光りますね、多分ね、もうなんかもうね、スリラーに出てくるゾンビみたいな、もうちょっと人の目ではない感じ、そんな感じでございました。ああ、こんなんあまり言っちゃダメですけどね、ちょっと、でもあれは誰が見てもちょっと怖いと思うと思うんですよね。なので、皆さんも確かめに鏡山に登ってください。はい。という話でございますけどね。まあ、そんなわけで、まあ、昔の思い出のある場所というのはですね、やっぱいいものでございますけれども、まあ、時代が変わっても変わらないもの、そういったものもいろいろあるわけです。私が歌っている歌もですね、私はもうあの時代が変わっても変わらない、いや変われないと言いますかですね、10年前の歌なんて平気で今もガンガン歌っておりますという話をね、実はこの前の木曜日僕ライブだったんですね、天神プレイヤーですね、そのライブの時にも話しました。一緒にね対バンしたのがビッグママっていう素敵なバンド、そしてですね元の UFO ビームのバンドと、あとですねミカジリちゃんという子の一緒だったんですけど、これミカジリちゃんっていう子がですねまだ20歳、でもすごい素敵なウィスパーボイスで歌のセンスも良くてですね、今後は楽しみだなと思って、で自分でこう着歌のなんかこう、ものとかも作ったりとか、どんどん表に出ていこう表に出ていこうとしている素敵な女の子だったんですけど、まあそんな女の子前にですね、私も若いよエッセンスをこう聞きながらですね、自分の若い時なんかも思ったりすると、全くまた20歳の時とかそんなね、今のそのマイカちゃんだったかな、彼女のようなクオリティがあるわけでもなく、もうただ勘違いだけで生きている20歳だったからですね、そう、僕が構成されていたのは勘違いのみだったからですね、20歳の時はですね、まあそんな、まあ、昔の話をですねして、僕ちょっと昔の自分をちょっと見たいと思ってですね、ちょうど今年の6月に切れてしまうパスポート、こ これ10年のパスポートだったんですよ。でその10年前の自分っていうのが写真載ってるわけですよ。なかなか10年前の自分見ることもねないんですけど、パッと見るとね、やっぱ若いしね、なんていうんですか、顔にね肉がついてる今よりね。特に顎のあたり、頬のあたりとか、僕今すっごいなんか顎が尖ってるんですよ。でよく顎を人にねこう掴まれるんですよ。顎を掴まれて美味しそうな顎だねとか言われるんですけど、でも確かにね、昔はこの顎の周り、頬骨から顎にかけてもうちょっとね曲線が緩やかだったんですよね。今もう本当にもう触ったものをみんなもう傷つけたぐらいの感じのこう鋭利な感じになってるんですけど、だからねやっぱその辺も全然違うし、目の感じも違うしね。でもこのね10年前に作った歌も平気で歌ってますよと。そのね同じ歌だけど10年前と今では自分自身の感じ方とか表現の仕方も変わってますよなんていう話をしてですね、まあ、今後もどんどん変わり続けていく自分自身とその歌、そういったものをこう見つめていきたいなと思いますなんていう話もしたんですけどね。でその木曜日のライブの時にはですね、素敵なゲストが来てくれてたんですよ。僕のお客さんでですね、中島義達さんっていうですね、この方は一番山というラーメン屋の大将でございまして、つい先日勇退なさいましてですね、代替わりをされたわけなんですけれども、その中島さんと奥さん、そして中島さんの数多くいらっしゃるご友人の中で僕と、年の近いですね、ボディービルダーみたいにもすっごい堅いのに用心棒をしてらっしゃるというですね、若い、男性の方を3人で見に来てくれましてですね、もうとても嬉しかったですよ。でこの中島さんという方はその一番山というですね、福岡にあるラーメン屋の大将でございまして、でも昔からラーメン屋をやっていたわけではなく、全然料理の技術もなかったんですけど、ラーメンが好きという思いだけで、何十年もこの一番山というですね、ラーメンを引っ張って、ね、来られて、もういろんなことにこだわって美味しいラーメン、美味しいメニューを作り続けてきた挑戦の人なんですね。で僕本当にこの中島さん尊敬してまして、僕の、親父おふくろと同じぐらいの年なんですけど、もう言うことが常に熱い、そして僕みたいな若輩者にもですね、目線を必ず同じにして対等に面と向かって話してくれる、ちょっとこう余裕を持って子供の意見を聞くという態度ではないんですね。中島くんはどう思う、どうかな、そうじゃないと思うよ、こうじゃないかな、すぐ言ってくれます。そっかそっか、まだ若いからいいよそれでっていうようなね、そういう感じじゃないんですよ。常に全力で向かってきてくださる、それは気持ちもそうですし体力もそう。年末にですね、餅つき大会というのをですね、この一番山の主催で、僕体験させてもらいまして、毎年やっている餅つき大会なんですけどね、本当に僕それで中島さんがね、すごいもう、まあ、僕の父と同じぐらいなんで、もう60とかなわけですけども、もう誰よりも声出してですね、餅に魂を込めていくわけですよ。はいはい、もう一丁、まだまだとか言いながらですね、もうその姿にも感動したし、その餅つきっていうのがどういうものなのかっていうのもね、初めて知ったですね、この中島さんのおかげです。なんていうんですか、みんなが声を合わせて、うさとかも含めて声を出してエネルギーを注ぎ込む餅、それをね、みんなで歌、みんなで分けて、来年もいい年にしようねって言って別れていって、新年に家族でそのね、あのエネルギーを込めた餅をみんなで食べるっていうことなんだと僕は勝手に感じたんですけどね。そういう人とのなんていうんですかね、つながりとか気持ちっていうのが、なんか損得抜きに、人に接することが何よりの宝だよねっていうことを教えてくれる熱い人なんですね。だからこそ僕みたいなね、ほんと若輩者のライブ、ニューミュージックとかフォークロックとか分かりませんけれども、きっと聞いてて別に心地の良い音楽ではないと思うんですよね。わね、中島さんとかきっとカントリーとかその好きな音楽がたくさんあって、うん、別にオリジナルの歌を聴きたいと思ってるわけでもないと思うんですけど、そんな僕の中島さん、この前はありがとうございましたと、あの優待のパーティーがあったんですけどね、その優待のパーティーにも行かせてもらって、本当にすごく僕はもう今後も中島さんとお付き合いできたら嬉しいですという話もですね、 していて、その優待パーティーに来てくれてありがとうっていう電話もですね、もう別にメール一本で済むところをですね、わざわざ一人一人に電話をしてですね、この前来てくれてありがとう、必ずこのお礼は返すからねっていう人なんですよね。もうそれをすぐにね、この前のその木曜日のライブで表現してくださいまして、なかなかできることじゃないですよね、こんな若造ですよ。まずはメジャーでもないですよ、芸をね、時間を割いて自分の奥さんと、もうタバコが苦手な奥さんと、もうタバコの煙がもう充満しているプレイヤーですというね、空気の悪い、素敵なライブハウスに来てくださいましてですね、僕の歌を聴いてくれる、いやこんな嬉しいことはない。だからね、そういう大人に僕もなれるようにならないかんなーっていつも思いますよ。だからその若い人に対してとかだけでなくね、上の人に対しても誰に対してもね、気持ちを受け取ったらすぐに返せる人をランク付けしてみたりとか、なんかね、引け目に感じたり多い目に感じたりバカにしてみたりとか、そういうなんか気持ちをね、少しでも減らしてフラットな気持ちで人に対峙できる、そういう強さを得たいなと思わせられる男でございますね。で、あといつまでたっても中島君何言ってんだと、そんな人間守り入っちゃダメだよと、年に取ったからってなんだって。僕はね、あの中島さん勇退されて、今後はゆっくりともう体いたわって無理せんで長生きしてくださいねみたいなことを僕言ったんですよ。そしたらですね、何言ってるの中島君と、男ができることってなんだねって、体を使うことしかないだろうと、女性に勝てるのはなんだねって体力以外ないだろうって、それを使わんかったらもう何の存在価値もないよ男はっつって、まあ、そういうことをですね、60も過ぎて未だに面と向かって若造に対して言える、その熱さとまっすぐさ、それをね僕も持ち続けていたいなと思いました、ね。ということで今日のカッツキャストはめちゃめちゃ長くなりましたけどね、まあそういうことを言いたかったです、ということで、また近々5月はですねライブが何本かあって、そして中島博隆さん、以前コオロギの宴で演劇を披露してくれた中島博隆さんが田中さんという相棒と一緒にまたプレアですね演劇のライブをやりますですね、ぜひこちらも皆さんチェックしていただきたいなと思います。私もこの日はですね、司会かなんかで参加させていただこうかなと思っておりますので、なかなかライブハウスで見れる演劇というのもね、ないと思いますので、ぜひ、見に来てみてください。はい。そして5月はですね、30日にまたプレイヤーですね、ライブをやるんですけれども、この時はまたビッグママ。このビッグママの方のお話もしないといけないんですけどね、終わりで、この前ビッグママ。ビッグママ、アジも太鼓叩いてるんですよ。この部分、カッツキャストで、眠れの、ジェンベを叩いてるね、アジ。彼がビッグママでもジェンベ叩いてるんですけど、そのオーナーといいますかね、バンマスの人とかとこの前ライブ終わりで一緒に飲ませてもらったんですけど、この5月30日の日もビッグママが出ます。そしてビッグママと一緒に出るのが富アジ、そして、久永慎吾くんね、もうみんなフレンドリーな方ばっかりが出るということで、30日は素敵なライブになると思います。そしてもう一つ、29がそのライブで、30の月曜日がこちらがですね、ソウルキッチンと言いまして、これも僕のですね大学の同級生の園田和人っていうやつがですね、今屋台の福岡の屋台で洋食屋台のドンっていうのをやってるんですけど、まあ、そのドンとともに営業している新しいお店がですね、春吉にありまして、そこのソウルキッチンっていうところのね、まあ、スナックみたいなところだと思うんですけども、そこでアコースティックライブをやります。こちらはチケット1500円ということで、こちらもぜひお越しいただければなと思います。そう、30日日曜日がプレアです。31日月曜日がソウルキッチンとなっております。そして中島博隆さんの公演はプレアですにて21日金曜日でございます。そんな感じになりますんでね、またカッツキャストも配信しつつ、進捗状況をお伝えしていきたいと思います。ということで中島さん本当にありがとうございます。今後ともよろしくお願いします。 なんか暑いとかね、こう、まあ、そんな平面的な二次元的な言葉だけでは終わらせられない、そんな魅力があると思うんですよね。そんなエキスをですね、僕はどういうふうに、そのエキスを受け取ったものをですね表現できるかっていうのがすごく大事かなと思っております。はい、ということで以上今日のカツキャストでした。長くなってごめんね。後で編集しよう。1,2,3,4